遊びに来ませんか？スタジオへ。この番組は、街にいい風、あなたにいい風、湘南新金の提供でお送りいたします。本日は、来る11月9日土曜日に、第63回明大マンドリンコンサートを開催する、明治大学校友会横須賀地域支部の支部長、小池克彦さんと広報担当鈴木めぐみさんにお越しいただきました。まずは小池さんからお話を伺いたいんですが、今回で63回ということで歴史のあるコンサートなんですね。
はい、第1回は65年前の1959年、昭和34年に開催をさせていただきました。
はい、
第1回の開催から毎年開催させていただき、横須賀の秋の風物詩になったものと自負しています。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大で令和2年と3年は中止を余儀なくされました。令和4年からは、続けてまた開催をさせていただいております。
はい、ありがとうございます。明治大学といえば、NHK の連続テレビ小説虎に翼で伊藤桐里さんが演じた猪爪智子のモデルとなった、三淵嘉子さんの主人公ですよね。
はい、ドラマに登場する明律大学は明治大学のことです。
はい、
日本初の女性弁護士の一人で、初の女性判事や家庭裁判所長を務めた三淵嘉子さんは私たちの大先輩です。
はい、
朝ドラの主題歌となった米津玄師さんのさようならまたいつかも、当日はマンドリンの調べでお楽しみいただけると思います。
はい、
さてここで余談なのですが、少し長くなります。
いいですよ、はい、お願いします。
私はこの虎に翼の大ファンで、うん、録画して毎日3回は見ていました。
そうなんですね。
で、今週に至ってはですね、1日5回以上見てしまいました。
はい、
大変素晴らしいドラマで、でもくしくも本日は最終回、今日ここでこのお話をさせていただくのももはや運命ですね。米津玄師さんのさようならまたいつかがまた秀逸です。毎年コンサートの前に打ち合わせをするため、お茶の水駿河台にあるマンドリンクラブの部室に行くんですね。その時何気なく見た今年の演奏曲候補に、さようならまたいつかの曲名を見つけてしまったんです。
はい。
ああそうだった、今年この時にこの曲をやらない手があるのかと思っちゃったんですね。
うん、
それからゴリゴリにこの曲をコンサートで演奏してほしいと交渉を始めてしまいました。ですが、聞けばさようならまたいつかは候補曲には入っているのですが、演奏するには難しい曲、演奏会に向いているかわからないとマンドリンクラブの音楽監督が言ってるらしいんです。この音楽監督の甲斐康文先生というのがすごい作曲家で、今年で85歳、古賀政男先生の亡き後ずっとマンドリンクラブを指導して牽引なさっている、そんな大御所なわけです。一瞬ひるんだんですが、今年のマンドリンクラブの女性マネージャーに、ぜひぜひにさようならまたいつかをお願いしたい、横須賀の地で演奏していただきたい、もしお会いすることができるのであれば甲斐先生に直接お願いに上がりたいとマネージャーに迫りました。
はい、
その勢いに負けてくれたのか、マネージャーと他の部員の生徒さんたちが協力的に働きかけてくれて、めでたく今年の演奏曲の一曲へと加えられました。
あ、すごいエピソードですね。
は
い、
本当に。で、決まったってその知らせがあった時はもうかなり興奮しました。
はい、
で、1年を通じて常日頃からマンドリンクラブとは連絡を取っていて、東京の演奏会に通ったりとか、個人的ですがマンドリンクラブの OB を数名私たちの横須賀のコンサートに招待をして、いろいろコンサートに関してアドバイスをもらったりして、コンタクトを持ち続けてきたんですね。そのおかげもあるのかなと本当に感謝しました。
はい、
私たちマンドリンコンサート検討委員会のマンドリン愛と母校愛です。 虎に翼に誇りと勇気をもらいましたからね。今やらずしていつやるのかでした。
はい、
余談が長くなりました。
いえいえ、もうこの一曲が今年聴けるのは今日スタジオに来ている広報担当の鈴木めぐみさんのおかげっていうことが、
ありがとうございます。
大変よくわかりました。コンサートのお話まだ伺いたいんですが、また大学のお話にちょっと戻させていただきますが、まあ、そんな歴史もある母校愛にあふれる学生さんがたくさん卒業生にもいるという明治大学、大変人気がある学校だと思いますが、これ入学するのは大変なんでしょうね。
そうですね、はい、今では難関校の一つと言われていますので、
はい、
まあ、OB 会とかそういう会があったりして、まあ、教授が出席するとですね、皆さんの学力では到底今の明治大学に入りませんよって言われちゃうぐらいです。
はい、
とは言ってもですね、明治大学はチャレンジができる大学、
はい、
つまり頑張ればいける有名大学としてのポジションを確立をして、うん、受験生が目指しやすい大学の一つになっているようであります。
はい、
僕らが学生だった時代に比べて今の明治大学はかなりおしゃれでスマートなイメージになったと思います。
うん、はい、
大学改革にも積極的に取り組んで、学部学科のオンラインラインナップも多様になりましたし、女子学生を増やすためにキャンパス環境への投資も惜しみませんでした。
はい、
平成10年に、建設されましたリバティタワーはお茶の水のランドマークという形になり、まさに明治大学の改革と歴史の象徴とも言えます。
はい、
卒業生も明大の魅力につながっていると思います。
ええ、
昔ですと高倉健さん、うん、阿久悠さん、北野武さん、
はい、
星野仙一さん、宇崎竜童さんがその代表でした。
うん、
やっぱりバンカラなイメージが強かったです ね、
ですね、
明治っていうと、
はい、
今の高校生に知っている明大の卒業生を聞いてみると、向井理さん、
はあ、
北川景子さん、山下智久さん、ヤマピーですね、
はい、
井上真央さん、長友佑都さんの名前が挙がります。この北川景子さんと山下智久さんは確かブザービートっていうかっこいいドラマが昔あったんですけど、うん、それで共演したのを今思い出しました。
はい、
かっこよかったです。それからその時代ごとに高校生の憧れの対象となる卒業生がいることも大きな魅力につながっているのではないでしょうか。
うん、
このようなことが相まって明大の人気を上げていると思います。
確かに名前をこう見るとかっこいい方たちが多いですよね。
なんか嬉しいというか、
同じキャンパスにこう学びたいっていうね、気持ちになる、そんな明治大学ね、チャレンジ大学という言葉も出ましたけれども、受験これからね控えている方もいると思いますね。
ね、
はい、いいな明大と思ったけど、はい、チャレンジしてみてください。うん、さあ、そしてその明大といえば明大マンドリンクラブと、もうイコールになる方も多いと思いますが、もう本当に伝統あるサークルですよね。
そうですね、
はい、
本当に今言われたように伝統のあるサークルで、大正12年に、後に日本を代表する作曲家として名を馳せます古賀政男先生をはじめとして数名の学生によって作られました。
はい、
100年以上の歴史あるクラブです。
うん、
マンドリンクラブに女性が初めて入部したのは平成9年ですが、最近では女子旋風が巻き起こりまして、首相あるいは指揮者、コンサートマスターも女性です。
そうなんですね。
で、今年地元の県立横須賀大津高校と横須賀総合高校から学生が入部をしまして、今回出演をされると聞いています。
はい、
楽しみです。
そうですね、とても楽しみです。
結構マンドリンクラブって入部すると毎年たくさんいるらしいんですが、かなり練習がきつかったりあるらしいんですね。ちょっとスポーツ系に似てるようなところもあって、
俗に言うスポーツ系の文化部っていうやつですね。
はいはい、入った時より減ってしまうっていうのが通常で、この大津高校や総合高校 の、 学生さんが続いてるかなってちょっと気になってたんですが、大丈夫そうでした。
いや、もう大津も総合高校も結構根性を上げてること多いで大丈夫だと思います。
改めて確認できました。
はい、はい、
マンドリンクラブの特色として一つは迫力、 もう一つはレパートリーの広さが挙げられます。
はい、
レパートリーはクラシックから童謡、民謡、歌謡曲などの日本の音楽、そしてラテン、フュージョン、ロックなどのあらゆるジャンルの音楽で、他に類のない幅を持って現在も常に新しい音楽を取り入れようと挑戦しています。
はい、
マンドリンという楽器からは小さくて可愛らしく感傷的な音色が連想されますが、
そうですね、
そうですよね、可愛らしいですもんね。
うん、
いろいろな楽器との融合を試みて一見相対立するラテンパーカッションとマンドリンとの調和も全国のファンに大変喜ばれているようです。
はい、まあ、サウンドもそうですが、こう部員のこう女性の割合も変わってきたりとか、うん、長い歴史の中でいろいろありながら変わらないものもあって、
そうですね、
伝統ともう変化といろいろこれは楽しめそうなお話を伺えて興味がまた湧いてきました。まあ本当にね、伝統を守って新たなるものを創造し、
はい、
心の琴線に触れる音楽を奏でるのが明治大学マンドリンクラブと、なんかすごいかっこいいですよね。はい、では、今日もお越しいただいていますが、主催者の明治大学交友会横須賀地域支部についてお話を伺いたいと思います。この支部の活動はマンドリンコンサートの開催だけということなんでしょうか。
明治大学交友会の横須賀地域支部は横須賀市内とそれから三浦市内に在勤あるいは在住している卒業生によって組織をされています。
はい、
で基本的にはずっとマンドリンだけをやってきたんですけれども、まあ、ここに来て会員が約120名ぐらいまで増えてまいりました。
はい、
ただ横須賀市三浦市に、在住在勤している明大生は約2000数百名いらっしゃいますので、
まだ
会員を増やす要素はたくさんあるんですが、そういうものを踏まえていろいろと今、改革をしながら、やっているところです。
そうなんですね。はい、
活動としてはマンドリンコンサートの開催が目立ちますよね。
うん、
事実この活動が支部の核にもなっていますが、会員相互の親睦を深めるためゴルフ部、ハイキング部などがあって、それぞれ定期的に活動しています。
はい、
ゴルフ部はですね、年に4回の定例会を開催して葉山国際カントリークラブで開いています。
はい、
岸も来週の水曜日が定例会なのですが、ここには今回、川崎地域支部と逗子葉山地域支部のメンバーも参加をして、合同親睦コンペを開催をいたします。他の地域支部との交流も積極的に図っていって、まあ、支部活動を活発に行っていきたいというふうに思っています。
いいですね。皆さんお上手だというふうに聞いていますが、腕前の方は、
噂は自由に流れますが、まあ、大体100回前後で、ラウンドするものが多いですね。
はい、
はい、で、まあ、大切にしていることは、まあ、スコアよりも親睦と健康です。
そうですね、
目的はもうみんなの、年齢になってきましたので、はい、健康第一に怪我しないようにということで、ま
あ、
これからはですね、まあ、多くの会員、今役員だけしか出ていませんので、多くの会員に参加しやすいような形にして開催をしていければというふうに願っています。
あまりにもスコアが皆さん良すぎると入りにくいですもんね。はい、
そうですね。そんなゴルフ部の他にも、ハイキング部ですね、
はい、
活動も活発で、歴史に詳しい会員だとかボランティアでシティガイドを務める会員が案内役を買って出るなど、結構内容の濃いものとなっています。
はい、
この他総会や納涼会、忘年会を開いて親睦を深めています。
かなり親睦深まりそう
です ね、 深くですね。
はい、でその親睦活動の他にも、
はい、そうですね、
はい、
親睦活動の他にですね、まあ、社会貢献をしっかりしなきゃいけないということで、
はい、
まあ、前回の60回のコンサートの時には、地震の被災地への支援の募金活動をさせていただきました。
はい、
まあ、何か機会があればこういうようなものをしっかりと行って、まあ、地域貢献をしていければというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。 はい、大学のこと、そして、ね、主催をされている皆さんのことを伺ってきましたが、まあ、ここは今日の一番大事なところなんですけれども、この第63回明治大学マンドリンコンサートについて詳細を教えてください。お願いします。
ご案内します。来る11月9日土曜日、第63回明大マンドリンコンサートを開催します。会場は塩入駅近くの横須賀ベイサイドポケット、午後1時30分開場、午後2時開演です。ゲストはいませんが、100年以上の歴史と伝統のあるマンドリンクラブによるマンドリンの織りなす繊細で透き通った美しい調べをご堪能いただきたいと思います。
はい、
チケットは一般席3500円、バルコニー席2500円、全席指定となっています。車椅子席もご用意しています。チケットは横須賀芸術劇場電話予約センター 046-823-9999、 046-823-9999、 劇場プレミアムクラブ会員専用電話 046-823-7999 で受けたまっておりますほか、芸術劇場1階のサービスセンターでお買い求めいただけます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。9月1日より絶賛発売中です。
絶賛ですね、はい、ですありがとうございます。ではもうこの今ラジオを聞いている三浦半島にお住まいの方の中にも卒業生たくさんいらっしゃるということなので、まあ、ちょっとここで CD をお持ちいただいたので明治大学校歌をおかけしようと思うんですが、はい、じゃあきっとこう反応しちゃいますよね、
はい、そうですね、
卒業された
方もあの音を聞いちゃうと
、はい、ではスタジオで一緒に聞いていきたいなと思います。 聴きいただいたのは明治大学の歌という CD の中から明治大学校歌ですけど、はい、やはりお二人は聞かれると
やばい
ろいろと思うことがあって、
ね、
まあ皆さんもお気づきになったと思いますが、うん、マンドリンの音色がメロディーをこう、うん、歌と一緒に奏でてるのがすごい素敵ですよね、はい、思い出された方もいらっしゃると思います、うん、また活動を一緒にしたいなと思われた方もいらっしゃるかもしれないので、
ね、そういう方は
いらしてください
参加をしていただいて、はいはい、入会していただければ大変ありがたいなと思います。
そうですね、みんなで共通のこう曲があるっていうのはすごい素敵なことだなというふうに、
共通いいです ね、
ね感じました。確かに確かに、まあ、せっかくなのでもう一度このコンサートの詳細を伺って、はいはい、さらにあのマンドリンの人気曲があるということなので、うん、そちらを聞きながらお別れしたいと思うんですが、もう一度よろしいですか。
はい、
はい、お願いします。
もう一度、お話しいたします。来たる11月9日土曜日第63回明大マンドリンコンサートを開催します。会場は塩入駅近くの横須賀ベイサイドポケット、午後1時30分開場、午後2時開演です。ゲストはいませんが、100年以上の歴史と伝統のあるマンドリンクラブによるマンドリンの織りなす繊細で透き通った美しい調べをご堪能いただきたいと思います。チケットは一般席3500円、バルコニー席2500円、全席指定となっています。車椅子もご用意しています。車椅子席もご用意しています。チケットは横須賀芸術劇場電話予約センター 046-823-9999、 劇場プレミアムクラブ会員専用電話 046-823-7999 で受けたまわっておりますほか、芸術劇場1階のサービスセンターでお買い求めいただけます。皆様のご来場を心よりお待ちしております。9月1日より絶賛発売中です。
はい、なんか本当に気持ちのこもったインフォメーションだったなと思います。まあ先ほどのエピソードもにもあったさようならまたいつかも、は
い
は
い、もうぜひ聞いてくださいませ、
聞けるということです、はい、あちこちでポスターなどご覧になっていると思いますが、どうぞチケットお求めになって11月9日をお待ちになってください。
お会いしたいです。
はい、ということで、あの人気曲があるということで今日 CD をお持ちいただいたんですけれども、はい、
そうですね、はい、迫力があってあの結構ファンがいるんです。これをぜひ聴いていただきたいと思います。
はい、はい、津軽組曲の夏がおすすめということですね。すすすです。他にも名曲数々ございますが、うん、そちらを聴きながらのお別れです、今日は小池さん鈴木さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
こちらこそです。ではね、コンサートの成功を祈りつつ津軽組曲夏でお別れしたいと思います。
ありがとうございました、はい、ま来年もぜひ呼んでください。
わかりました。
遊びに来ませんかスタジオへ。この番組は町にいい風、あなたにいい風、湘南新金の提供でお送りいたしました。